三平映画館沖の皆さん、こんにちは。本日は新潟でサイゼリア映画館としてお送りいたします。エリジウムというね、何とかカンプカン
プニールプロカタンプロカタンプだったなんかですよね。
あの第9地区の監督です。監督の最新作を公開初日にユナイテッドシネマで見てきました。さてそんな、エリジウムで我々は一体どんなサイゼリアデザートを食べるでしょう。今日は南くん。
どうも南です。
では注文しましょう。ねえ、ニールカンプ監督、エリジウム。
言いたいことはいっぱいありますけど、俺の中ではもうある程度決まってますね。
なるほど。結構何年か空いたよね。
2010年だと、はい、2009年だと。
じゃあすいません、生チョコレートケーキとセットドリンクお願いします。
セットドリンクバーが一つ、はい。
キモブケーキ、
キモブケーキ、はい、
とドリンクバーお願いします。
ドリンクバー、はい、ありがとうございます。生チョコレートケーキの完成です。ちょっとドリンクバー全部2つ、
はい、
はい、
お願いします。
スタッフのドリンクバーコーナーにございますのでご利用ください。
はい、
少々お待ちくださいませ。いたします。
なんか南くんは新製品ギモーブケーキ行きましたね。
あ、でも単品なんで
299円。まあ俺と一緒だね、チョコレートケーキ。
そうですね、
まあ俺は気分としてはね、やっぱ新製品でこれ今グッと食べたい気持ちだったけど、はい、今日はそこまでのじゃないってことで却下しました。
値段的に俺一緒だったんでこっちにしようと思って、
まあそれは本人の裁量でじゃあちょっとドリンク取ってこよう。
はい、
さてでは、ね、前作の第9地区がまあ素晴らしい傑作でね、ただ俺あれをね、南くんとか江島くんとかみんなで見たんだけど、あれをレイトショーで見た時に朝からなんか筋トレしたり、当時抜刀術っていう日本刀で巻き藁を切る武術を習ってて、そういうのを言ったりして、でその後見たらすっごい眠くなっちゃって、今から考えると当たり前なんだけど
だってあれですよね、あの飛空船にあのバズーカで当たった時にうわーとか言いましたもん
もうなんか
びっくりしたんだと思って
寝てて急に爆発したからびっくりした
あれ俺らもびっくりしました
そう、まあ、とにかくね、その素晴らしい傑作を俺は自分の行動によって台無しにしてしまったっていうすごい負い目があって、まあそれからちょっと眠い時は運転中に2回あくびが出たらもうその日は映画を見ないと思って
そんな決まりができたんですね。
そう、俺ルールができて、まあそんなニール・カンプ監督の最新作ということで結構期待もね、正直ね、今年の夏の SF 大作映画が俺はどれもこれも今一つ煮え切らなくて、そう、なんかちょっとだからもう最後にここでねドカンってくると思ったら、まあ正直チョコレートケーキレベルでちょっとがっかりしました。
意外とスケール感はないですよね。
そうだね、
考えてみるとあのスラムと本当にエリジウムに行ったあの本当に基地の中だけの話なんで、
あれ南アフリカだと思ったら LA から出すなって言ってね、
まあロサンゼルスだったんだ。撮影してるのは多分そっち方面だと思いますけど、
そう、まあ、未来のロサンゼルスとその宇宙にあるエリジウムっていう人工衛星を行き来する物語でね、
そうですね、
で富裕層がエリジウムに住んでて、
そうですそうです、
地球はもうスラム化してるんだよね。
割とでもちょっとあるんです。第9地区にもやっぱちょっと似てますよね、イメージとして。
第9地区は完全にスラムが舞台で、まあ、ちょっと離れたところに富裕層の住む、ビバリヒッツみたいなところがあるんだよね。その時は南アフリカのなんだっけ、ケープタウンじゃなくて
何でしたっけ、あそこヨハネスブルク、
ヨハネスブルクが舞台、そうで本当にね、今日の今年の夏の SF 大作を締めくくる大傑作を期待してたんですよ。で普通にスケール感とかそんななくても、内容がしっかりしてれば大好きな映画すごいいっぱいあるし、それでいいと思ったんだけど、 どうもなんかどれも中途半端な感じで、
もともとだからあの被爆したマット・デーモンがあんなことをやる必然性もなかったっていうのが
ねえ、
もっと、ま
あ、放射線を照射線つって ね、なんかどう何の配慮
か分かんないけど、ロボットを作るときになんかある程度のそういったガンマみたいなものを当てて、うん、なんかそうして強化させるみたいなのに、
うん、
マット・デーモンがあの
ドアが壊れて、
ね、壊れてて、
そこもどうかしてるよね、場面として、
でお前入れよみたいなこと言って、う
ん、なんであんな未来社会なのに安全装置がついてないんだ、
まあ、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、
どうもな。そうですね、まあでもそこはあの、パシフィックリムでもそうだったじゃないですか、結構未来でも文化があの部品とかそういうのがないと結構いろんなところでなんか、うんうん、あの物作ってたり、
まあ確かにあの会社は利益を最優先で人間を虫けら扱いするところがあって、うわこいつ被爆して皮膚とか剥げるのか気持ち悪い、さっさと外に出せよ、
それがウィリアム・ファクナーっていうあの
社長、
そういう役なんですよ、あの人出る映画、
うん、
大抵なんかちょっとバカにして、なんか最終的に殺されたり、
うん、
嫌な目にあったりするっていう、
うん
う
ん、
そういう戦あのバイプレイヤーなんで、
うん、
そこにもまず拍手ですし、
そう、
まあジョディ・フォスターが本当顔つきといいぴったりの役だなと思って、
ジョディ・フォスターもね、なんか影の総理みたいな、
あんな野望を持ってる人の顔だよなと思って、
そんでジョディ・フォスターの手先になるなんか軍事テロリストみたいな、なんか民間軍事会社みたいな背負い人のエージェント、
あの人あれですよ、あの
チャック・ノリスに似てたよね、
いやいやいや、あの人あれですよ、
本
当なんだっけ、名前がなんとかし、なんだっけな、そうだ、シャトール・コプリーってあれですよ、
うん、
第9地区の主人公の人です
よ、あんな顔になったの、
あ
この人チャック・ノリスにそっくりだなって思って
第9地区の主人公の人が、その後、あの何でしたっけ、特攻野郎 A チームでマードックやって、
あのヘナチョコだったよね、第9地区の時、
いやでも第9地区見直したんですけれど、あのだんだんエビに変化していくときにやっぱ筋肉ついてたりしたんで、うんうんうん、そんなヘナチョコでもなかったんだなっていう感じでしたね。
そうだったんだ、
だから最初にあれ誰かに似てるよなと思って見たら、うん、あの見終わった後に、ああ第9地区の人だっていうのにすごいびっくりして、
若い時のチャック・ノリスに似てるなとしか思わなかった
いや全然違う役だな、
しかもね、最初あいつがさ、こうなんか難民みたいな感じで、あの宇宙船を勝手に飛ばしてエリジウムに突っ込んでいく人を地上からなんか
恥ずかし
い砲みたいなので撃つんだよね、あれさ、そんでさ、あのジョディ・フォスターはあんなエージェントに勝手に頼むなんて規約違反だみたいにすごい怒られるんだけど、なんかもう機械でいいじゃんね、
まあ、
コード入力して打つんだから、
あれぐらいのバスからだったらエリジウムにもなくねえかって思いながら、まあ、見てましたね。
そう、その辺からね、あれってちょっと思い出したんだよね、
まあ
まあ、エリジウムには一家に一台あの
医療ポッド
あのプロメテウスに出てきたみたいなやつがあって、どんな病気も一瞬で治してるんだよね、怪我も病気も。
俺も最初のその一言でちょっとうんと思ったんですけれど、うん、エリジウムはあの病気もなくて年も取らないって言ってる割に、
うん、
あのジョディ・フォスターの視野は結構深くはなってる
し、おばさんだよね、
みんな年取ってるよな、これ。
20代後半ぐらいで止まってなきゃおかしいよね。
それこそタイムみたいなことにすればいいのになって思って、うん、その一言にちょっとうんとはなりましたね。
そう。で、まあ、そんで地球の怪我人とかは、とか、白血病のとか、不治、病の重い人はエリジウムを目指して、みんな行きたがってる。
で、その密輸する飛行機がちょっとボロくて俺結構好きなんですけど、
ね、ま
あ、
ね、
ああいうビジュアルとかいいな
って。あとね、びっくりしたのが、エリジウムの空に蓋がないんだよね。
そうですね。
はい、だから、って思って、一瞬で空気抜けちゃうのかな、じゃないかなって思うんだけど、遠心力で
空気を
重力で支えてるのかな。
あれってでもガンダムでああいうのありませんでした、
スペースコロニー
ですよね。
だけどガンダムちゃんと密封されてたよ。
ですよね、
うん、
もう なんだろうこの変な空間と思いながら。
そう、あでもねガンダムって逆なんだよ。ガンダムは貧乏人が宇宙でいて、地球は富裕層が暮らしてる。だから貧乏人は地球にすごい憧れてるんだよ、ね、
でもあんな感じのなんかコロニーのアニメをなんか見た記憶あるなと思いながら。
まあ、ガンダム以降結構バイファムとかそうだったんじゃないか、違うかな。
なんかでもガンダムシリーズもあんな世界観はあったと思います。
うん、まあガンダムもいっぱいあるからね。俺は地上戦争以外全然詳しくない。
カーボイバッカーな、もしかすると、うん、あまあちょっと思い出せないですけれど、
うん、まあでもあそこはすごいかっこいいって思った。
で、あれですね、マットデーモンが久しぶりにぴったりの役だなと思いました、ね。うん、ま
あ、あのロボットを作る工場で働いて、もっと伝説的な自動車泥棒
これ以上ぴったりはないなと思って、うん、今までやってたボーンとか天才詐欺師の方がなんかやっぱちょっと違ってたんだなというのは
そうだね。
本当になんか坊主にしたらなんかジミーちゃんに似てるなと思って
ねえ。マーク・ウォールバーグにも似てたよ。
まあよく間違えられる俳優の一人ですよね。あ、でも今回やっぱりあの設定である外気骨格っていうんですか、うん、あれってやっぱかっこいいなと思ったんですけど、
主人公が被爆してあと5日の余命5日の男になって、でもいい薬もらってその薬を飲むと5日間はちゃんと体が動くんだよね、会社がこれだけはやるぞつってポイってなんか投げつけられちゃう
あのロボットも心なくていいですよね、
お医者さんがロボットだったらね、あんな工場全部ロボットでできるだろうって思うんだよねでもロボットより人間の方が安いのかな。
あ、安い人間にロボットを作らせてるっていう、うん、あの皮肉なんですかねと思いながらも
ねえ、まあ、とにかくブラック企業なんだよね、うん、利益追求のワタミみたいな感じだよ、ね、
ウィリアム・シャトナーが本当に利益のことしか考えてなくて、
あいつはあいつで株価が下がると投資家たちが不審に思うぞっつってなんかすごい脅されてる。
そうですね。でそいつがあれなんですよね、エリジウムを作り上げたやつで、うん、それとジョディ・フォスターが組んで今のシステム変えたいから偉い人を殺せっていうので、
自分が大統領みたいになるって言ってね、
でウィリアム・シャトナーがそのリブートをするためにその、うん、議員を殺したのをあの殺して、うん、たことをダウンロードとしてなんか新しい設定にするっていう設定にして、
うん、
そこがちょっとややこしいなと思って。
そうなんだよね、それが一旦その社長の脳の中に保存されるの、
いや脳じゃん、脳ですね、
脳になんか記憶媒体みたいな耳の後ろについてて、
そうですね、
でそれであの主人公はあの町を仕切ってスパイダーっていうギャングのボスに、とにかくエリジウムに住んでるセレブを一人脳のデータを全部奪って銀行口座とかを俺によこせっつって、最初はなんかパスワードとか全部わかるようにしろっつって、
コアクトーの やろうとしてたことがすごい大物引いちゃってっていうような感じで、うん、そうですね、展開的にはそんな感じです、ね、
まあ、そこまでシステムやってる人間がね、現場と社長のとしての現場とエリジウムをあんなね行き来するかって感じもするよね、まあ、だって15分ぐらいで行けるんだよね、ロサンゼルスから、うちからユナイテッドシネマに行くのと大体変わんないよ
そうですね、いやただここまで言ってくれれば、この映画嫌いじゃないですよ。
あ、俺はね、期待がすごいあったから、正直、なんか、まあ、チョコレートケーキだよ、生チョコレートケーキ。
まあ、俺も同じくらいの値段なんですけれど、
うん、
やっぱりこの監督、ヘイローとか作りたいんだなっていうのが、ところどころよく分かって。
あ、まあ、でも本当、第9地区の方が断然傑作だったよ。
まあ、傑作なのはそうなんですけれど、うん、やっぱちょっとアクションの見せ方とか、 あの本当にゲームに憧れてるなと思ったのが、うん、アクションやった後に何か次の行動を移るときにスローモーションがかかるんですよね。それがなんかゲームのムービーみたいな感じで、例えば飛行機が飛んでいくところに対してあの自分の持ってるあの小さなピストルでバババーンって撃つところとかをものすごいスローモーションで見せてるところとか、
あの強烈なガンでバーンって撃ったときにね、ロボットが粉々になるところとか、
そうですそうです、で人間が吸ってるところとかもちゃんとあの全然違いがありましたし、
そう、まあ同じねマットデイモンのボーンシリーズとは大違い。
いや今回のあれ外気骨格つけてて殴るシーンとかも、
まあ、そのスパイダーにあの体がどうやら不自由らしいから、うん、外骨格みたいにつけてやるとサイボーグにされちゃうんだよね。それがもうボルト付けされて外から
めちゃくちゃ痛そうなんですよね。
それがねもう着て臭そうな T シャツの上からつけてるからもう T シャツ着替えらんねえじゃん。
せめて着替えさせてやるよと、
あ縫い付かれられちゃってさどうすんだよなと。
だからミッションとかやらせるんだったらまずは防弾ベストの上からやるような、
そう、それをねあのチャック・ノリスにいた人が真似して自分にもつってやったら、なんかちゃんとしてたもんね。痛くなさそうだったな。
あいつもあいつで忍者なんですよね。
そう
刀を日本刀持ってたり手裏剣投げてたじゃないですか、
うん、手裏剣もそうだね、爆発手裏剣投げてた。
いやだからそういう部分が B 級映画好きとしてはちょっと惹かれるんですよ。
まあね
外気骨格それに忍者、
うん、宇宙っていう、これはねでも本当もっとそれで言えばあの最初にその社長が乗ってる飛行機を落としたときに、あのスパイダーの手下たちが車に乗ってくじゃん、走行車みたいな、あれが日産のスカイラインで、むちゃくちゃかっこいいんだよ、だけどね全然活躍しない。
割とすぐ飛ばされち
ゃう。あーちゃーって思って、
あの友達もすぐ死にましたよ、
ね、うん友達もあっさり死んだね。
あいつすげえなんか
だから俺は本当足りないと思ったのが、もうあのスカイラインのカーチェイスが超見たかったし、あとスラムでどんな、なんかスラムっぽいさがあるかと思ったら、あすっごいあっさりしてたんだよ。
あそうですね、
うん、
そこの生活は確かに病院ですらそんな荒れてなかったですよね。人はいっぱいいるけど
そうだね。俺はとにかく映画でスラムの描写が何よりも好きなんだ。何よりもちょっと大げさだけど、
ちなみにあのヒロインじゃないですか、
うん、
あの子多分あれじゃないですかね、あの前に見に行ったあのプレデターズのヒロインやってたり、
あそう地味な顔の、
でも一番最初に出た映画が多分シティオブゴッドだと思うんですけどね、
う
ん、そういうつながりで出たんじゃないかなっていう。
ブラジルと南アフリカ
そんななんかあっち系の顔してるな
と、まあ、確かにシティオブゴッドも最高のスラム映画だったんだよ。まあ、だからね、カンプエ監督だったら、本当はあのキックオーバーくらいのスラムを描いてくれるんじゃないかと思って、ワクワクしたら、あそこはがっかりした。
あ、まあ、だからといって、エリジウムのシーンも基地だけですから、
そこも。エリジウムはエリジウムでね、まあ、普通だったしね。であれだったら、そう、あっち、去年のさ、トータルリコールの方が断然スラム感とさ、そういうのをすごいよく面白く描いてたよ。
これ結構その
エリジウムじゃなくてロサンゼルスも高層階とかさ、もうすごい危なっかしい感じで高いところに貧乏人が住まわされてるっていうさ、日本のタワーマンションと逆の発想になっててさ、
あそこもう少し見てたほしいですよね。
ああいう暮らしぶりがすごい見たかった。
なんかもっと荒れてんのかなと思ってたら、意外と周りにいるやつも普通なんだなって、うん、
スラムだって別に悪者ばかりが住んでたら町として成立しないから。
ただなんかもっと最下層の生活でマットデーモンが苦しんでるのかと思ったら、そうでもねえなっていう、
ねえ若いしね。
俺でもあれですね、エリジウムとかにいたあのお手伝いロボがなんかロッキー3に出てくるあのお手伝いロボみたいな感じですごい良かったですよね。
あ
のシャンパンとかこうやってたロボットの
もういいこれでいいわってジョディ・フォスターに言われちゃう。
あのセンスがすげえいいなと思って。
まあなんかね、ほんとところどころ首をひねるのが、あのスパイあのジョディ・フォスターの部下のエージェントのやつが、あの彼女に一瞬で惚れて一目惚れかよ。なんかあそこでね飛行機に乗せていくのもって思ったし、そしたらなんか飛行機の中で俺は今まで家庭を持ったことがない、お前の中で行けると思うんだみたいな、
いやでも
口説き出してキスとかすんだよね。
でもあいつなんか前回見るとレイプ犯何回とかで、 それはつかできねえよ家族と思いながら
ねえ、あんなシングルマザーでしかも白血病の子持ちの母親となんていきなりそんな思うかって思うんだよね、うん、
まあ、ちょっとそういったところのバランスは変ですかね、
うん、
あと、まあ、これちょっと笑ったのがラストその、うん、あの クルーガと主人公が戦うシーンで、
うんうんうん、
何を意識したかちょっと日本意識したのかなって変な桜みたいなのが横に
そうだね
お祭りであるような偽物の桜がこう揺れてて刀振ってこう戦ってるシーンやると、うん、ちょっとまともにやってくれないかなと思いながら
もう嫌になったのかな
でも戦いは真剣でちょっと面白いんですけど、
う
ん、
刀はかっこよく戦いかっこよくてただもう本当ね俺もうこれはもうどうしたもんかなって思ったのが、ね、頭からそのダウンロードしたデータをパソコンに移し替えると死ぬとかさもうデータなんてさコピーし放題なのがデータだよ、うんうん、パソコンいじってりゃ分かるだろうって思うんだよね。なんだしかも死ぬってさ、
う
ん、
で最終的なことを言うと、
うん、
たったあれだけのメンバーで破壊されるエルジウムが今までやってこれたことがちょっとおかしいんじゃねえかっていう、
まあ、そういうのもあるよね、う
ん、あんなに密輸船が3隻もガーガー行ってたんであれば、うん、あれなんとか強化スーツつけた人間が何人か行けばエルジウムなんて簡単に陥落できたんじゃないかとか、
だってスパイダー簡単に行ってたもんね、うん、そうやってまあ混乱してたのかも分かんないけどあいつがクルーガーが暴れてたから
そうですね、なんかそういうところ、あでもそれは大宮地区にもあったんですよ、そういうシーンが。ミカスとエビが、うん、あの自分たちが持っていた国連かなんか の, あの基地に乗り込むシーンって、
うん、
急に爆発してあんな街のど真ん中にそのエビとその今まで追われたリカスが急に入ってくるシーンがあって、
うんうん、
あれ今までお前らすごい探してたのに、
うん、
あの街中で見つけられなかったんだっていうシーンとかそういうところ大宮地区にもあって、うん、
あ今回も街で ね逃げてって豚のリアカーの下に隠れて
あのおばちゃんは俺てっきりあの最初になんか自分に道徳を教えてくれたシスターかなんかだと思ったら、
お母さんじゃないの、違うの、
違うんですか、
うん、
あでもねあれあの豚も実は大宮地区で豚をぶっ飛ばして殺すっていうシーンとかあったんで、それのギャグかなと思って、
うん、
この監督は豚が好きなんだなと思いながら、
そうだね、まあ、だからね本当なんか SF でね結構いいとこいっぱいあるんだから、ね、あんまバカっぽい感じ出さないでほしいって、俺みたいなのが突っ込めるくらいなのをさ、
あんまそんな俺 SF が得意じゃないくて、うん、アクションが好きな人間としては最高の B 級 SF だなと思って、ただ
ダウンロードして死なねえよって、うん、
ただ次を作ってくれるならあの外気骨格でグエムルぐらいのモンスターを倒してほしいなっていう、うん、映画の方が見たいなっていう、
あの装甲の GTR がもっとバンバン活躍してほしかった、
あの装甲機を着てなんかでかいものと戦うってなんかすごい俺は惹かれるんですよね、
うん、
そういう SF が
確かに日本車だし日本刀だしね、うん、やっぱあのデルトロ監督と同じように日本の遺伝子が流れてるわ、
ですよね、それは絶対もともとでもあのヘイローはアメリカのゲームですけれど、多分日本のゲームにもある程度影響されてたりするのかなと思って、
う
ん、
そうだね、
それとかあと忍者外伝とかあの刀とか使うところとか、うん、そういうのを思いながら、この間大宮地区を見直した時に思ったんですけど、この人やっぱりそのドゥームとか、
うん、
ああいったものが好きなんでそれっぽいアクションが多いんですよね、やっぱり、
うん、
それやっぱ思いましたね、
うん、
ドゥームのアクションを実施、
ドゥームってなんだっけ、
ドゥームってあの FPS の最あの一番最初に
出たゲームなんだ、
ゲームでそれも映画化にはなってるんですけれど、
へ
なんて銃を持った目線からこう、うん、動くシーンがやたら大宮地区って多かったんですよ、
ほうほう、
で車の爆発も車の中にカメラを入れて、うん、車の中から爆発して上がる瞬間とかを映してたり、結構そういったところのなんかアクションで見たことないシーンが結構多かったんで、大宮地下そこもすごかったなと思ったんですけど、うん、今回はそういったところがあんまりなくて、
うん、
ちょっと残念、そういうのを同じでもいいんでちょっとそういうところを入れてほしかったかなっていうのがありました、
うん、 なるほど。
割と普通のアクションにはなってたなっていう気がしたんで。
あのジョディ・フォスターがね、なんかもうそのエリジムを超仕切ってる人みたいな、だけど議会でね追及されたりして、でそれでまあ書き換えたりとか、まあ本当その社会 を牛耳ってる存在なんだけど、むちゃくちゃあっさり殺されちゃったよね。
本当になんかお前なんでそんな強気でいけるんだろうと思いながら、
ルイガーにね割れた鏡の破片でブスッと首を刺されて、なんかしかもねあの親子とジョディ・フォスターが放り込まれるのが武器庫っていうね、もう暴れてくださいみたいな、案の定あのマット・デイモンがそこに行ったら武器がいっぱいあるからむちゃくちゃ打ち合いになってくる
んで、俺あのジョディ・フォスターにブルーシートかぶせたのすげえなんか切なくなっちゃって、
うん、あんな粗末な扱いはタクシードライバーの売春婦以来だよ。
なかなかの役でしたね。
うん、
いやでも本当、いやでも見応えある映画今年多くていいですよね。
あジョディ・フォスターが最近ジョディ・フォスターが出てて面白かったのは、フライトプランが結構面白かった。
あそうですか、みんな評判悪いですよ。
これはね面白、すごいハラハラしてよかったんだ。
逆にあれですよね、小泉さん評判がいい大人の喧嘩大嫌いですよ、ね、
大人の喧嘩超つまんない。しかも舞台の映画かって本当つまんないなって思って、場所が変わらないでしょ。
あれでも続編作られるらしいですよね、
あの早くもう帰るっつって、なんでこいつ帰んねんだよって思って、ちょっと待ってくださいみたいな、そういうのがね本当イライラするんだよね。
あれ結構、あれがゴーストライターの監督の、
ああゴーストポランスキーコンビだ、
ポランスキーでしたね確か。
あでも舞台を映画にしているから、もともとの原作の舞台は別の人なんじゃないかな。
あちょっと俺もあんま好きではないです。
うん、でもね2がこぞって大絶賛、
うん、歌丸さんもすごいなんか絶賛してましたね。ね
まあ、演技とかはすごい上手だなと思って、あのもう本当停滞感みたいなのが耐えきれない短い映画なのに超長く感じる。
なんか、うん、もうちょっと動く2時間とか、
うん、
90分ぐらいの映画なんですけど、なんか映画だったらもう少し動いてよとか、
う
ん
まあ、それを思うとね、エディチューブに文句なんか全然言えなくなるんだけど、それを比べたら20倍ぐらい面白かった。そうだね、ジョディ・フォスターはでもね、やっぱフライトプランが結構好きなぐらいだから、羊たちの沈黙とか、
あ俺もそのイメージが、やっぱ離れない、
うん、あとね、俺、ホテル・ニューハンプシャーっていう映画がもう、すごい好きで、
だってその話って、多分初めて会った時にも言ってますよね。
あそう、俺が南君と初めて会った時に、ホテル・ニューハンプシャーの話をしたもん、南君が19歳ぐらいの時、
そうです、そうです、
十何年も前だ。
あれは見た方がいいよって言われて、
あ見た、
いやその頃うちなどの周りのビデオ屋なかったんですよ、多分今 DVD、
まだ VHS だからね、
DVD で今探せばあるのかなっていう、ちょっと伝えで見てみます、
ね、まあ、でも俺もねそんな言いながら映画館で見たことない。VHS と DVD で見ただけ。
あ DVD ちょっと探してみます、ね、うん、
この前あの映画秘宝のコメディ映画ので書いた時改めて見たら、やっぱむちゃくちゃ面白かったよ。
そういうんです、コメディ映画なんです、ね、
コメディ映画なんだけど、もうすごい悲惨な話なんさ。
あそうなんですか。
もう家族が、まあ、いい時もあって悪い時もあって、まあ、悪い時の描写がもうひどい悲惨で、だけど全編にわたってどの描写もすごいふざけてるんだ。ジョディ・フォスターが強姦されるんだけど、もう体育会のなんかフットボール部の連中に敏感されちゃうんだよ、その時のピストン運動の動きがすごいふざけてたり。
ジョディ・フォスターってその当時なんかそういったサスペンスも、法廷サスペンスもやってましたよね。
あそうだっけ、
背徳の行方だかなんとかっていう。
でも80何年でまだ女子高生の役だよ、その時は。
いや その映画も多分それぐらいの年じゃなかったな。当時なんか日曜洋画劇場の予告見て、こんな映画やるんだと思って、
あ
びっくりした記憶がありますね。あ そうですよ、あの日曜洋画劇場でサスペンス3週っていう、うん、選ばれた3週にわたって第1話が雲女だったんですよ。
雲女も大好き
ですよね、うん、そうそう、それでなんか覚えてたな。
おお、そのあと2本は、
あと2本がそのジョディ・フォスターのやつで、あともう一つがゆりかごを揺らせてだったんですか。
それは見てないな。
まあそういった映画とともにあったなっていう、うん、
さてまあそういう感じで、今年もね SF 超大作映画も一段落しましたね。
あーでもあのトゥモローワールドの監督の新作のゼログラビティっていう映画がまだ全米でも公開されてないんですけれど、やっぱり SF ファンの中では評判高いですよ、
あの大傑作トゥモローワールド、
トゥモローワールド、
あその映画池袋で予告見たわ、すごい面白そうだった。それいつからやるの？
あれ11月ぐらいじゃないですか、
ね。おお、新潟もやるかな。
でも俺ユナイテッドで予告見たんで、はは、多分やるんじゃないですかね。
ね、今年の SF 大作アクション映画は SF アクション、じゃどれもこれもちょっといまいち煮え切らなかったので、それがね締めてもらえると嬉しいな。
今まで SF が苦手だったんですけど、今年の SF はちょっと見やすいなと思って、割と私は好きでしたね。
トゥモローワールドも確か年末ぐらいにやって、その年のベスト10考えるときにドーンってね、もうぶっちぎりでランクアップしたんだよね。すごいなんか言って
ますよね、もう。何以来の衝撃だみたいなこと言ってました
ね。あれはそれこそブレードランナー以来の
衝撃でしたよね。なんかああいった落ち着いた SF がないとかいう話、
確かに そもそも近未来 SF って打作がほとんどなんだよまあ俺がすごい期待して見に行くのもあるんだけど、そういうねどれもあじゃーみたいな JM とか
俺 JM 大好きですけどね、うん、頭に160ギガのハードディスク詰め込んでるっていう、
うん、まあ、そういうずっと期待を裏切られてきたのをドーンって再現したのが、挽回したのがトゥモローワールドで、
なんとかキュラソーか、
そうだそうだ、
そうですね、それも楽しみですね、
うん、
いやまだまだ今年は楽しみいっぱいあってい
いな、そうだね、いやじゃあまあそういう感じでまだまだ今年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
さよなら。